今日恵みをいただく御言葉は申命記の11章1節から7節までです。申命記11章1節から7節。あなたはあなたの神主を愛し、いつも主の戒めと掟と定めと命令とを守りなさい。今日知りなさい。私が語るのはあなた方の子供たちにではない。彼らはあなた方の神主の訓練、主の偉大さ、その力強い御手、述べられた腕、その印と御業を経験も目撃もしなかった。これらはエジプトでエジプトの王パロとその全土に対してなさったこと、またエジプトの軍勢とその馬と戦車とに対してなさったことである。彼らがあなた方の後を追ってきたとき、葦の海の水を彼らの上にあふれさせ、主はこれを滅ぼして今日に至っている。またあなた方がこのところに来るまで荒野であなた方のためになさったこと、またルメンの子エリアブの子であるダダンとアビラムに対してなさったことである。イスラエルのすべての人々のただ中で地はその口を開け、彼らとその家族、その天幕、また彼らにつくすべての生き物を飲み込んだ。これら主がなされた偉大な御業のすべてをその目で見たのはあなた方である。アーメン。一言お祈りをします。主よ、私たちは確かにあなたの偉大な御業を見ております。私たちの人生の歩みを見ますに、あなたと出会ってあなたに導かれあなたに召し出された後の人生、その歩みはまさしくあなたは生きて働かれ、私たちに偉大なる良き御業を成し、私たちを作り変え、幸いで満たし、必要を満たし、そして今日に至っております。あなたが生きておられること、あなたが働かれたことを私たちは見ました。主よ、見たからにはその御業を子々孫々にまた多くの人たちに述べ伝える責任があります。どうかその責任を全うすることができますように。また主よ、見るということには、見せられたということには、それが責任が伴います。どうかしよう、私が先走って目で見たいと願ったり、また主を試みたりすることがありませんように。イエスよ、どうか私たちをしっかりとあなたの信仰の分を超えることなく、与えられている分に応じてあなたの御働きをすることができますように、イエスを助けてください。これからこの語るしもべの唇を清め整えてください。これを聞く一人一人の思い、心を、また耳を今清め、あなたの命を豊かにいただき尽くすことができますように、イエスをどうか整えてください。これからのひとときをあなたの御手にお委ねし、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。このところにおいてモーセはですね、イスラエルの人たちに、あなた方は主を愛し、いつも主の戒めを命令を守りなさいとここでも命じております。申命記、その申命記というその書物の、韓国、 中国語の意味は、ね、重ねて命じる。また日本語の、ね、新命記の意味も同じです。繰り返し命じる。モーセは繰り返し命じています。同じことを命じています。主の命令を守り行いなさいと。もう皆さんも、ね、この人生においては何も新命記の学びをしていなくても何度も聞いてますね。主の御言葉を守り行いなさい。そうするならば皆さんは幸いと祝福をいただくことができ栄えることができる。だから主の戒めを守り行うこと、これは本当にこの天性においてもまた神の民全体に対してもそれはとても重要な命令です。で、今日のこの箇所においてモーセはですね、特にこの命令を守り行うことによってこのイスラエルの民はしっかりと信仰に根付いて、そして子々孫々にこの主の御業を語り伝えなさいということをモーセは特に命じております。なぜならこの主が成してくださったこと、それらをこのモーセはあなた方のはそれら全てを見たとモーセは言っております。モーセがこのことを告げたのは荒野での生活の40年の、終わりに差し掛かっている時期ですね。ですから、ちょうどその荒野で40年前のその世代は死に絶えて、40年前大人だった世代は死に絶え、当時のその、20歳未満の世代は、生き残っているわけです。ですから、モーセがここで語っているのは、59歳以下の大人たちに対して語っているわけです。その59歳の大人は40年前は、19歳でした。そして、19歳以下の、子供たちだった頃の、彼らは確かに見たはずです。エジプトで何が起こったのか、主がエジプトのパロとその全土に対してなさったその力強い入れを確かにあなた方は体験したと見た。だからこれからこの述べる命令をしっかりと守り行って、そして子々孫々に主が成してくださった偉大なことをそれを語り継ぎなさいと命じているわけです。モーセはここで主の偉大さを、主がいかに大いなることをしてくださったかを、その恐ろしさをですね、特に今日のところでは強調して語っております。主は敵に対しては恐ろしいことをなさいます。主の敵、悪魔に組みするもの、悪魔の思いと一体化するものに対しては主は恐ろしい御業を持って答えますが、しかし主の民イスラエルに対しては主は本当にとことんまで守ってくださり、また必要を満たしてくださる方です。この3節のところ、3節と4節のところではかつて40年ほど前主がエジプトになさったことを彼らに思い起こさせております。エジプトの中においては主は銃の災いをもってもう徹底的にコテンパンにイスラエルを、神の民を虐げる者に対して本当にコテンパンにですねやっつけてくださいました。そしてイスラエルがエジプトを脱出した後、エジプトの軍勢が追いかけてきました。エジプトの軍勢とまたその馬と戦車に対してなさったこと、それをあなた方は見た。彼らはあなた方の後を追ってきたけれども、しかし主は葦の海を、彼らの上に溢れさせて主はそれを滅ぼされた。あなた方はそれを見た、主の敵に対してはこのようになさる。本当に主は恐ろしいことをなさるんですけども、しかし主の命令を、守り行う人たちに対しては本当に主は逆にもうとことんまで守ってくださる。だからあなた方は、主のその恐ろしさを見ているのだから主と敵対することをしてはならない、そのことを暗にモーセは言っているわけです。そして、また5節の方を見ますと、またあなた方がこのところに来るまで荒野であなた方のためになさったこと、 荒野でイスラエルのために対して、本当に多くの奇跡をなさいました。まず食料に関してはマナを主は降らせてくださいました。もう40年ずっとですね、1年365日、それがそれかける40、その1日1日ずっと欠かさずですね、安息日を除いて主はマナを降らせ、また安息日にはしっかりと休むことができるように、その前日にはその2倍の量も備えて、それをですね忠実にもう1年2年ずっと40年に至るまで主はそれを成してくださいました。また水もですね、本当にこのイスラエルの民が荒野で叫んだその不平不満を見てみますと、このイスラエルの民が水に困ったことって本当に少ないんですね。それほどこの岩砂漠地帯を主は全て水でも食料においても必要を満たしてくださいました。昼は雲の柱で直射日光から守り、夜は火の柱で、砂漠の寒さ、岩砂漠の寒さや、また暗さからイスラエルの民を守って、そしてそれによって荒野で迷子になることがないようにイスラエルの民を導かれた。この荒野の民は全てそれを見ました、経験しました、体験し、また食べました、飲みました。主の御業によってこの荒野の民は養われてきました。皆さんも同じですね。皆さんも主の御業によって今こうして生かされております。主が備えてくださった良き、食卓を、食べております、楽しんでおります。またこの聖徒の交わりの中においてしっかりと命の養いを得ております。これは別に天性の生徒たちが、私とか河合さんとかが頑張ってるからじゃなく、主がですねそのように養ってくださるからだからです。このしもべも日々ここに立って御言葉を伝えられるのは主が御言葉を備えてくださるからです。私が1週間に、講談で10回メッセージをしてるって、牧師ある牧師に言ったら、本当に信じられないっていうことを言っておりました。普通の教会では、大体主日また水曜日の、祈祷会、そこにおいてはメッセージを語るんですけども、ですから1週間に10メッセージ、それは本当に、信じられないことです。確かにそうです、信じられないです。主が御言葉を備えてくださり、主がちゃんとこうして語るべき言葉を備えてくださるから、私もここにこうして、立つことができるわけです。それはまた皆さん一人一人もですね、それぞれ与えられた主の御業のをなすべき分があります。それらをなすことができるのは本当に主がその力と、また、生徒を助ける能力を主が与え、主が必要を満たしてくださるからですね。私たちはその主が本当に備えてくださっておられることを忘れてはなりません。そしてまた主はですね、神の民の敵に対しては恐ろしい御業をなし、また神の民に対してはこのように必要を満たしてくださるんですけれども、神の民の中に反逆する者が現れた時、その者に対してはですね、本当に恐ろしいことをなさることも、またこの6節のところに記されている通りです。またルベンの子エリアブの子であるダタンとアビラムに対してなさったことである。イスラエルの全ての人々のただ中で血はその口を開け、彼らとその家族、その天幕、また彼らにつく全ての生き物を飲み込んだとあります。これは、民数記で見ましたね。民数記の16章のところで、コラと、またこのダダンとアビラムが共謀して主が建てられた権威に逆らいました。モーセとアロンに対して逆らって、このコラは本当にもっともらしいことを言うんです。このイスラエルの改宗は全て 聖なるものではないか。だからモーセとアロンがだけが、ね、主の集会の上に立つのはそれはおかしいと。でそういうふうにして、まあ、コラは共謀してですね、事前にしっかりと250名の有力者たちの根回しまでして、でそれで、モーセとアロンに逆らったわけですけども、でここ、まあ神明記のこの箇所、ね、ダタンとアビラムだけの名前が出てきておりますけれども、まあ、それを首謀者はコラなんですけども、なんでダタンとアビラムなのか、特にダタンとアビラムが何をしたか、民数記の16章に書いてあります。このダタンとアビラムはですね、モーセをが、来なさいって言ってるのにそれを無視して私は行かないと言いました。民数記の16章の12節からですね、モーセは使いをやってエリアブの子ダタンとアビラムとを呼び寄せようとしたが、彼らは言った、私たちは行かない、あなたが私たちを乳と蜜の流れる地から登らせて荒野で私たちを死なせようとし、その上あなたは私たちを支配しようとして君臨している、それでも不足があるのか、しかもあなたは乳と蜜の流れる地に私たちを連れても行かず、畑とブドウ畑を受け継ぐべき財産として私たちに与えてもいない、あなたはこの人たちの目をくらまそうとするのか、私たちは行かない。でこれでですね、モーセは激しく怒りました。モーセが、ね、来なさい、話し合いを会おう、あなた方のそのことを何を不満に思ってるのか、それを聞こうということでモーセが使いを送ってるんですけど、そのモーセのですね、その憐れみの手、それを跳ねのけて、ね、無視して、でそれでしかもこの彼らの言ってる内容とても悪辣です。13節見ますと、あなたが私たちを乳と蜜の流れる地から登らせて荒野で私たちを死なせようとし、ね、一体彼らどこから、ね、登ってきたんでしょうか、乳と蜜の流れる地から登ってきたでしょうか。違いますね、彼らはエジプトから登ってきたんです。要するに彼らエジプトのことを乳と蜜の流れる地、そこから我々を登らせて、でそれで荒野で死なせようとする。モーセがですね、よく主に言われた通りをそのまま乳と蜜の流れる地へと主はあなた方を導くと言ってるのを、それを逆手にとってですね、主が与えようとしておられる乳と蜜の流れる地をエジプトになぞらえて、でそれでモーセはあなた方は自分たちを支配しようと訓練してる、でしかもあなた方は、ね、乳と蜜の流れる地に私たちを連れても行かず、ブドウ畑とか畑とかそうしたものを与えてもいない、目をくらまそうとしている、そういうふうにですね、モーセとアロンをそのように悪辣に皮肉っているわけですね。本当に悪辣です。モーセは無視し、ね、差し伸べられた手を跳ねのけて、でしかもエジプトを乳と蜜の流れる地呼ばわりして、まあ、だからモーセは激しく怒ったんです。で主はこのダタンとアビラムに何をしたか、25節以降のところに、ね、書いてあるんですけども、まあ、まずモーセは立ち上がってイスラエルの長老たちに、ね、お従いでダタンとアビラムのところに行って、そしてそこの周辺にいる人たちに告げます。この悪者どもの天幕から離れて彼らのものには何も触るな、ね、要するにダタンとアビラムは自分の家に引っ込んで、ね、モーセと話すことを会話することを、それを、ね、無視して跳ねのけて、で天幕の中にじっと引きこもってるんですね。 そしたら主は何をされるか、主はその天幕ごとですね、災いを下されるんです。主が立てられた権威に反抗して歯向かい、そして無視して、ね、出てきなさいと言われているのに出てこず、自分のところに引っ込んでいるのであれば、主はその引っ込んでいるその巣ごと、家財道具ごとですね、災いに落とされるんです。どういう災いか、まずこの、31節以降のところに書いてあるんですが、要するに、その下の地面が割れて、地はその口を開けて、このダダンとアビラ、またコラに属する全てのものもですね、全部飲み込んで、彼らは生きたまま黄泉に下って、そうして集会の中から滅び去ったわけです。これ本当にエジプトに対する災いよりもはるかに恐ろしいですね。神の民の中から、ね、主の御業を味わい、主が建てられた刑にあえて反抗する者に対する災いが、ね、元から主の敵であったエジプトのような者に対する災いよりもはるかに恐ろしい災いが下されるんです。主のなされた素晴らしいこと、良きこと、それを体験し、そして、ね、主が与えてくださるマナ、また主が与えてくださった水、それを食べて飲んで味わっておきながらにして、なお主が建てられた権威に反抗し、またエジプトの方を、ね、血と蜜の流れる血呼ばれし、ね、世を血と蜜の流れる血、世の中になんか主の約束の血があるかのように、そういうふうに言いふらして、そして主が建てられた権威を無視して馬鹿にする者に対しては、主はその家ごとですね、災いに黄泉へと引きずり落とされるわけですね。これ本当に恐ろしいことです。多くの民はこれを見ておりました。そしてこのことからですね、およそ40年ほど経った後に、この申命記の9章においてモーセは人々を前にして、あなた方はそれを見た、主のその大きな御業をあなた方は見た、だからあなた方は主を恐れなさい、そして主がなされたこの偉大な御業を子供たちに語り継ぎなさいと、ね、この主がなされたこと、それはとても恐ろしいことです。ただしそれは主の敵に対しては恐ろしいことであり、また主の御業を見ておきながら、そして主の民に加えられておきながら、主の御業を体験し味わっておきながら、それでもなお主に歯向かう者に対しては、このネタタンとアビラムのようなことが起こる、それをあなた方は見た、それを語り継ぎなさい、モーセは言ってるわけです。皆さんは、ね、主の御業を見ました。主は本当に大いなる御手でもって、ね、皆さんを世というエジプトから救い出されました。皆さんを良くないことをした世の者たち、エジプトの者たちに対して主は災いを下されたように、皆さんをいじめる者に対しては、本当に今どうしてますか、その皆さんをいじめてきた人たち、あまり良くない状態じゃないんでしょうかね。主は本当にそのようなことを、ね、主の民を攻撃する者は主ご自身が攻撃し、そして皆さんを本当に救ってくださいます。まあ、もっとも私たちはですね、まあ、そんな彼らのためにも、ね、取りなして、彼らが本当に主によって救われることを取りなし祈る務めもまたあるんですけども、でもとにかく主は主の民を本当に特別扱いし、そして主の民をひどいことをする者に対してはひどいことをされます。そして、ね、主はこのアランの民をマナと、ね、岩からほとばしっている水で養ってくださったように、主は皆さんを日々御言葉のパンで養い、また肉のパンにおいても皆さんは養われておりますね。皆 皆さん不足をきたしたことはないですね。そしてまた岩から出た水によってイスラエルが養われたように、皆さんイエス・キリストという岩から、ね、流れ出てくる水によって、ね、この水を飲むものは決して乾くことはないと言われている通り、皆さんは本当にイエス様からいただく命の水のをいただいて、それによって潤されております。そしてまたこのイスラエルの民の中のダタンとアビラム、彼らは主の立てられた権威に逆らって、そして反抗を企てましたが、本当に恐ろしい仕方で彼らは滅んでいきました。どうか皆さんのうちでこのようなものが出ることがないように、しっかりとですね、主が立てられた権威に聞き従って、そうして歩んでください。するならば、皆さんは本当に幸いの地に導かれていきます。この歌詞の8節以降ではですね、もし主の命令を守り行うのであれば、主はどのようなことをされるのか、それが8節以降の方に書かれておりますので、それを明日見ていきたいと思います。どうか皆さんは主の命じられたこと、すなわち御言葉をしっかりと守り行って、そしてこの幸いに預かっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちはあなたに導かれてきました。私たちがまだ知らないうちからあなたはすでに私たちを見ておられ、私たちがまだあなたに敵対する者、罪人としてこの暗闇の世界において、暗闇のうちを歩んでいた時からすでにあなたは私たちを愛し、召し出され、世から贖い出され、そして本当にこの荒野を進んでいく民のように日々御言葉のマナによって養われ、イエス・キリストからほとばしり出る命の水によって潤され、決して乾くことがありませんでした。私たちはこのあなたがなさった素晴らしい御業を本当に多くの人たちに語り伝え、また子孫孫に主をあなたが与えてくださった命へと伝えゆくことができますように、せよどうか私たちをあなたの御言葉によってますます癒しないとどめてください。どうか主を今日一日しっかりとあなたの命にあって癒しなっていく、このあなたの愛された生徒たち一人一人でありますように、主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。